京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
皆様、こんにちは。私たちは、伏見から参りました、NPO 法人、花パソの樋口と申します。
村上と申します。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ところで皆さん、NPO 法人、花パソって聞かれたことはありますか？よく領収書を書いてもらうときに、花パソではなく、花パンって書かれることがあるんですが、以前電話を受けた時には花クソって聞かれたこともあるんですよ。花は草花の花、パソはパソコンのパソで花パソです。シニア世代の女性たちだけのスタッフでやっています。仕事や子育ても終わり、ちょっと一息、そんな時新しいことを学びたい、何か自分にできることを身につけたいと思われるシニア女性って多いと思います。そんな女性たちの中でも、パソコンが好きで、パソコンを使うことで、これからもう一花も二花も咲かせてみたいって思う女性たちの集まりが花パソです。私たち二人もそうなんですよね。
そうですよ。
ところで村上さんが、花パソに参加されたきっかけは何ですか？
そうですね、私の場合は3年ほど前になりますが、息子が結婚式の披露宴にパソコンで小さい時から成人までの写真を使い、ムービーを作って皆さんに見ていただいたことがあるんです。また招待状やメニューカード、そしてテーブルの座席カードなども自分たちの手作りで行ったんですよ。なんか楽しそうで簡単そうでいいなとその時は見ていたんですが、ちょうどそんな折、花パソが同じソフトで講座をされていたことがあって、そこに参加したのが最初の花パソとの出会いです。息子たちも独立し、子育ても終わり、少し自分自身の時間が持てた時期なんで、なんか楽しそうなことができそうな気がして、皆さんの仲間に入れていただいたのが始まりです。講座を受けているうちに、NEC シニア IT サポート養成講座を紹介していただき、現在の講師へ進んでいったんですが、今は認知症予防講座のミニコミ紙作りというのを担当しています。失敗も多々あり、大変なことも多いんですが、それ以上に楽しく学んでいくことがすごく多く、皆さんに助けていただいて心強く頑張っていますよ。
あ、私もそうですよ。
機械音痴の私なんですが、今では一番のお抹茶です。まあこれにはちょっと言葉の語弊があるかもしれませんが、先日も家の者に、寝ているか食べているかパソコンしているかだねと言われたことがあるんですよ。まさにシニアのエンジョイパソコンライフまっしぐらといった具合ですかね。ところで樋口さんはどうですか？
はい、外出好きで周りからはダンプちゃんと呼ばれるぐらい元気だった私が、6年前と3年前に入院生活を経験し、再発の不安を抱えながら家での生活を続けていました。このままでは社会から自分が離れていくのではという思いがいつもありました。その時、昔お友達のお母さん、その頃は70を過ぎてらしたかしら、その方が外に出てする趣味以外に、家の中で一人でも楽しんでできる趣味を持つといいわよと話されていたことを思い出しました。私は何をしたらよいかな。そこで行き当たったのがパソコンでした。その後、花パソの存在を知り、講座への参加を続けていくうちに、いろんな機能を持つパソコンの賢さと楽しさを知りました。 知りたいことはほとんど何でもパソコンが答えてくれるし、今はパソコンによって気持ちが元気でいられますし、楽しんでいます。またその延長として、この楽しさを自分だけではなく同じシニアの方々に今度は自分が教えてあげられたらという考えで、現在は花パソで講師のサポートをさせていただいています。いろいろな質問があったりして、とても私にとっても勉強になります。
そうですね、昔はパソコンといえば運10万円もして高価なもので、重く傘もあり大変でしたが、今では少し私のへそくりを工面したら購入できるぐらいになったし、それに黒とか白とかシルバーとかいったモノトーンでも最近は色もカラフルでおしゃれになってきています。特にノートパソコンは機能が良くなっているのにすごくコンパクトで、か細い私の腕でもお友達のところやお教室などどこへでも持ち運びができるようになったのが何より嬉しいです。またこれからの時期は特に年賀状作りなどパソコンに興味を持たれた多くの方々が講座の申し込みをされますね。年賀はがきは今までは印刷屋さん任せでしたが、ご自宅で作られる方も多くなり、パソコン用のインジェクト紙の販売数も年々増えているようです。まあ私たちのことはほどほどにして、少し樋口さんに花パソの講座の説明をしていただきましょうかね。
はい、花パソの教室では自分たちの学びたいことだけを学習できるマイペース講座、これはここだけ教えてほしいという方に向いています。それからテキストに沿って学習できるコース学習があります。これはシニアに配慮したオリジナルなテキストを使いながら個人個人のペースで学習できます。他にも認知症予防講座としてミニコミ紙作りやウォーキング教室を花パソや京都人町交流館、京都伏見生き生き市民活動センターの3カ所で開催しています。ところで村上さん、最近の活動として何かありますか？
はい、花パソの最近の活動としまして、京都パレスプラザにおいてスカイふれあいフェスティバル2011や10月に岡崎にあります都メッセで福祉ボランティア社協フェスタ2011に参加させていただきました。その時は主に今シニアに注目されている簡単で使いやすく見やすい画面の iPad 2や楽々パソコン4に実際に触れて体験をしていただきました。私はその折 iPad 2の担当でしたが、無料アプリでゲームや音楽を楽しんでいただいたり、電子書籍を体験していただきました。実際にページをめくるように画面の上をさらっと払い、親指と人差し指の2本の指で文字や写真の縮小拡大ができるのです。大きくなった文字が読みやすいといってシニアの皆様は驚いて感激されていましたよ。初心者の方は、それから少しパソコンをやっていましたとおっしゃる方々まで皆さん楽しんでおられ、おかげで花パソのコーナーは結構にぎわっていましたよ。
それではここで NPO 法人花パソやパソコン、iPad などにご興味のある方に連絡先を申し上げます。お問い合わせ、お申し込みは電話075-612-6099、電話075-612-6099、またインターネットをお使いの方はホームページがありますので、花パソと検索してください。花パソは草花の花とパソコンのパソです。 皆様のご連絡を心よりお待ちしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。少し時間余りましたね。
そうですね、ちょっと村上さんにお尋ねしたいんですが、
はい、
村上さんはミニコミ師の講師をなさってますよね。認知症予防講座の。
はい、そうです、ね、
でその講師をなさっている時の村上さんの感想っていうのは何かありますか？
そうですね、まずチラシとか新聞とかいろいろなんで募集するんですが、全然パソコンに触ったことのない方、そして昔やったけど最近してないのでまたちょっと一からやりたい方など、すごく差があるんです。でもそのまず8回で講座は終了するわけなんですが、その間に皆さん一つずつ覚えていかれ、またグループでやっていくので、すごくそのコミュニケーションっていうんですかね、皆さん仲間意識がすごくついていって、授業終了後でも皆さんなんか帰りづらいのか、近くでお茶をして帰られたり、すごく楽しんでおられますよ。
ああ、そうですか。じゃあそのミニコミ師っていうのはどのような、何を使って機種というんですか、その OS とか、
はいはい、今現在ハナパソンで使って、うん、すいませんのは Windows 7の Word の2007と2010を使います。またご自分のパソコンを持ち込んでこられる方もいらっしゃいますので、その方も基本的に大体そうですね、今は2007で一部お貸しして、一緒に講座を受けていられる、そういう状態で今こうしやっているわけなんですけどもね。
あ、じゃあパソコンを持ってないものも お借りすることはできるんですね。
はい、前もって申し込みとか、その時にちょっと問い合わせ電話番号、先ほども言いましたが、そちらの方に言っていただいたら取り寄せるんじゃなくて、その場にお貸しするようになっております。
あ、そうですか、はい、じゃあ持ってなくてもまず一度ちょっと始めてみたいなというものもOK なんですね。大丈夫ですね。
そうです、そうです、まず興味を持っていただく、そして参加していただく、そして楽しんでいただく、それが第一だと思います。
あ、そうですか。なるほどね、ありがとうございます。
もう一度電話番号とかをちょっとね、
はい、そうですね、はい、じゃあもう一度申し上げます。お問い合わせお申し込みは電話 075-612-6099 電話 075-612-6099 またインターネットをお使いの方はホームページがありますので、花パソ、草花の花とカタカナのパソコンのパソです。それで検索してください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。